Amen. Let's turn to the word of God in the book of Genesis, chapter 4 this morning.
創世記を開きましょう。今日は創世記の4章を開いていただきたいと思います。
I'd like you to do one more thing. Can you stand to your feet? We're going to pray that ask God to bless His word this morning.
どうぞ皆さんお立ち願いますでしょうか。メッセージの前に、皆様の上に神様の祝福が力強く望んでくださるように祈りたいと思います。
Now put your hand over your heart.
胸にどうぞ手を置いてください。
Right, let's pray. Father, I thank you for this morning.
父なる神様、この朝ありがとうございます。
You said in your word that your word that goes forth will not come back empty and void, but it shall accomplish its purpose for which it was sent for.
あなたは約束なさいました。あなたが語られた御言葉は決して虚しく地に落ちることはないと約束されております。
And Father, I come against every doubt and unbelief.
今、あらゆる疑いや不信仰に対して立ち向かいます。
Your word that goes forth, itWill be planted in good soil this morning.
あなたは今朝も良い地の上にその御言葉を使わせてくださって、そして種を植えてくださいます
。May it bear fruit for your kingdom, 30, 60, even 100-fold.
あなたの御国の働きが30倍、60倍、100倍と拡大していきます。
For those who need to hear a word of God and encouragement from you, I pray God that they will receive the word wholeheartedly.
どうぞ心を大きく開いて、今日御言葉を必要としている一人一人がそれを受け取ることができるように祝福してください。
In Jesus' name I pray.
イエス様の名によって祈ります。
Amen.
Amen.
Amen. Amen. We are looking at verses 1 to 15, but we're not going to read it.
今日はこの4章の1節から15節のところをお話ししますが、ご一緒に読むということではなくて、見ておいていただきたいと思います。
Okay. Anyway, we are looking at the life of the two children of Adam and Eve, Cain and Abel.
ここには、アダムの2人の子供たち、カインとアベルのことが出ています。
Now, Abel was a keeper of sheep or flocks, animals.
アベルはこの羊を飼う者となったわけです。
And Cain was a farmer.
そしてカインは、農夫になりました。
And they were supposed to bring an offering to God every, whenever, you know, the time was, due.
そして年に何度かでしょうか、神様の前にその捧げ物を捧げる時というのがあったわけです。
And so Cain brought an offering to God. He brought the fruit from the ground.
で、カインはこの地の産物を神様に捧げるために持ってきました。
But Abel, he brought the first of his flock, the firstlings of his flock and their fat,
そして
and offered it to God.
アベルの方は彼の羊のウイゴの中から捧げ物を持ってきたわけです。
And in verse 4, it says that God had regard for Abel and his offering.
この4節を見ますと、主はアベルとその捧げ物とに目を留められたと。
And in verse 5, it says that God had no regard. That means he did not accept Cain's offering.
しかし5節を見ますと、カインとその捧げ物には目を留められなかった。
And it says that Cain became very angry. He lost his joy, and God asked him, "Why are you angry? Why
has you lost joy?" カインはひどく怒ったわけです。もう喜びを失って、神様どうしてそんなことをするのかと怒ったわけです。
And God told him in verse 7, "If you do well, you will have the countenance, the joy of the Lord be upon you."
7節を見ますと、神様は彼におっしゃったわけです。もしあなたが正しいことを行っているのであれば、あなたは喜びを失うことがない、こういう状態になることはないんだということをおっしゃいました。
And then God told him, if you don't do well, sin is waiting at your doorstep. He is waiting for you.
そしてもしあなたが正しく私に、私との関わりを持たないならば、罪があなたを待ち受けていて、そしてあなたはそれを収めることができないでしょうとおっしゃいました。
And God told Cain that he must master sin, take control over sin.
神様がカインにおっしゃったことは、あなたが罪を収めなきゃいけない。
But no, Cain did not listen to God.
しかし、カインは神様の言葉に聞き従いませんでした。
He made a plan, and in the end, he killed his brother because he was very jealous of his brother.
むしろこの弟のアベルに妬みを持って、そしてアベルを殺害してしまったわけです。
Now, here, this is just a background of the story.
これは今からお話をしますこの物語の背景にあることです。
Now, the Bible says that God was angry with Cain's offering.
で、聖書を見ますと、神様はカインの捧げ物を
Sorry, he did not, he was not angry. God did not respect Cain's offering.
神様はカインの捧げ物をに目を留められなかったと書かれています。
But he did not say, the Bible does not say that God was angry with him.
で、聖書は決してですね、カインを怒られ、神様がカインを怒られたとは書いてないわけです。
Instead, Cain got angry.
でも、カインの方がその結果として神に怒ったわけです。
Isn't it very strange that no, God has nothing to say, and yet on Cain's part, he became angry at God?
まあこれは普通考えるとちょっと筋道が間違ってるわけです。神様が怒られるんだったら分かるんですが、カインの方が神に対して怒ったわけです。
So the problem was Cain, it was not God.
問題の方は、ですから問題はカインの側にあったということが分かります。神様ではなかったわけです。
Cain speaks about a type of Christian, a carnal Christian.
でカインというのは、まあ、肉的に歩んでいるクリスチャンの雛形であるということができると思います。
And the problem is, he did not know how to handle sin in his life.
まあ、一つの特徴というのは、その肉で歩んでいますと、その人生の中において、罪を納めることができないということです。
And that's what God told him, say, sin is waiting at your door. He's waiting to, his desire is for you.
神様おっしゃいました。カインにですね、罪が戸口に立ってあなたを待ち受けている。そしてあなたを治めようとしていると言ってるわけです。
And you must learn to master sin in your life.
あなたの人生において、あなたの側が罪の力を治めなきゃいけない。
And the problem with us today is that we allow sin to come into our lives, but the responsibility is on us.To take control and to reject sin.
まあ今日の問題というのは、この世界において罪がクリスチャンの人生の中にも入り込んできます。その時にクリスチャンの側が責任を持って自分の責任としてその罪を納めていかなきゃいけないわけです。
Cain thought of a murder plan. He thought of a plan to kill his brother.
カインはアベルを殺す前に殺す計画を頭の中で考えて持っていたわけです。
It was a premeditated in the law, it would be called first degree murder.
それは、まだ実際には殺人を犯してはいないけれども、もうその思いの中においてはそれを計画し、それを実行していたと同じ状態になるわけです。
Now, when I read the Bible, I had some ideas that occurred to me why God rejected Cain's offering.
まあ私が聖書を読んでいたときに教えられた一つのことは、なぜ神様がカインの供え物を受け入れられなかったのかということでした。
The first one, and I think it is rebellion on Cain's part.
まず一つの理由は、カインの心が非常に反抗的であった、神様に対して。
Now, why God received the offering from Abel is that because it contains blood sacrifice.
もちろんカインの供え物が神に受け入れられた一つの理由というのは、血による捧げ物というものがそのところになされたこともあるわけです。
You see, their parents Adam and Eve had sinned against God, and God had put in instituted the blood sacrifice.
まあ彼らの父母であるアダムとエバが罪を犯しました。そしてその結果として彼らは動物の犠牲を捧げ物として血を流したわけです。
And that is how they obtained their clothing from animals that had shed their blood, so thatIt became a protective cover over their nakedness.
その後でその動物の皮を着物として裸であった彼らに神様が着せられて彼らを守るようにされたわけです。
And so I believe that Cain and Abel knew about the sacrificial laws.
ですからカインもこのアベルもその自分たちのこの親のそのことを聞いてですね、どうすべきかということは知っていたはずです。
They have been growing up and they watch their parents offer sacrifices to Jehovah.
まあエホバなる神様に父と母が捧げ物をし、そして礼拝をするその様子を彼らはずっと見てきました長い間。
And blood is needed to cover our sins.
罪の覆いのためには血が流されなければいけないわけです。
Cain was a farmer. He knew this, but he chose an easy way out.
まあ、カインはこの農夫でしたから、作物を手に入れることの方がより簡単であったわけです。
He rebelled against God's laws.
神様は、ごめんなさい、カインはですね、神様のこの考え方に対して敵対するその反抗的な思いを持っていました。
And you know, rebellion, God hates rebellion because it is how Satan fell. He rebelled against God.
神様はその反抗的な思いというものを意味嫌われます。それはサタンがそもそもそこから罪を犯したからです。
Rebellion against God always begins in our heart.
で、神様に対するこの反抗的な思いというものが心の中にずっとあるという危険性です。
And it does not always start with rebellion against God. It begins usually with rebellion against men and women who are living with us.
まあ、通常はですね、すぐに神様に対して反抗的になるというよりも、私たちがすぐ近くで関わっている、まあ、兄弟姉妹、あるいは家族との関係においてそれが出てきます。
You read the letters of Paul, and you see that throughout his letters, and even the rest of the New Testament, it talks about how to be nice to people, how to love one another, how to respect and honor and be humble and submit to one another.
まあ、ですから例えばパウロ書簡を読みますと、その書簡の中の多くの箇所にですね、兄弟姉妹、この関わっている人々に対して、より良い関わり方をするように、また人々を尊敬するようにということを彼は何度も何度も書いています。
You see, even when the church was started early during the days of the Paul, they already had relationship problems in the church.
まあ、ということは、この教会が誕生して間もないこのパウロの時代であっても、人間関係においてさまざまな問題というものがもうすぐに起こってきていたということです。
I told a leadership class on Wednesday night that the problems with the church are not so much spiritual, but is always relationship problems, is conflicts.
まあ、先週水曜日のリーダーシップの育成学校で私がお話をさせていただきました。その時に申し上げたんですが、教会における問題のほとんどというのは、霊的なことというよりも、その人間関係において起こってくる問題なんです。
You see, how many of us love God? Put up your hands.
皆さん、神様を愛する人どのくらいいますか？手を挙げてください。
Hallelujah.
Amen.
Okay. Now, how many of you never had a problem in relationship with other people?
それじゃあ、人間関係において問題を一度も経験したことがないという方いらっしゃいますか？どうぞそういう方おられたら手を挙げてください。
All right. You see,What I'm trying to point out is this. We say that we love God.
私が申し上げたいことは、私たちは神様を愛します。
But we have problems loving other people.
でも、お互いに愛し合うということにおいては、たくさんの問題を持っています。
But doesn't the Bible say that we need to love people in also loving God at the same time? How can we love God without loving other people?
聖書はどう言ってるんでしょうか？互いに愛し合うことができなくて、どうして神様を愛することができるのかと問いかけています。
And so, you know, Cain's problem was not in the sacrifice.
ですから、カインの本当の問題というのは供え物そのものであったわけではないんです。
It began in his heart first.
実は彼の心の中にその問題の種があったわけです。
His actions was actually showed the condition of his heart.
彼の心の状態というものがただその行動においてある形を取っただけに過ぎません。
So next time, you know, when you look at another person in the eye, when you communicate with a person,Think how you would approach like Jesus approached another person.
もし皆さんもうこの日を区切りにで境にですね、皆さんが誰かといろんな交わりをなさるときに、ただ話すということではなくって、もしイエス様だったらどういうふうに話しかけ、どういうふうに対話をするだろうかということを考えていただきたい。
Our words, our actions will show how much we love one another and how much we love God.
私たちの語る言葉やこの振る舞い、それが実はイエス様をどれほど私たちが愛しているかということに比例してそれが現れているわけです。
Secondly, I think that Cain had a problem of pride.
2番目のカインの問題はプライドだったわけです。
Cain was a farmer.
彼は農夫でした。
He worked very hard, as you know, farmers. They work very hard to, you know, plow the land and so on.
農夫の方というのはですね、本当にこう熱心に毎日毎日こう働かなきゃいけないわけです。
And so Cain was thinking when he gave the sacrifice, before he gave the sacrifice, he was thinking, I have worked very hard.
まあですから。この収穫の時が来て、借り入れをしますと彼はですね、ああ私はよくやったんだ、一生懸命働いてこんなにすごい収穫を得たんだと考えたと思います。
This is the fruit of my labor.
ですからこの収穫は私の労苦の結果なんだ。
So why shouldn't God accept my sacrifice?
どうして私が一生懸命働いたその結果を神が受け入れられないんだ、受け入れてくれなかったのか。
He was proud of the work of his hands.
彼は自分の手で行いをしたその結果というものに誇りを持っていたわけです。
He was proud of what he did.
そして彼がやったことに対してもう、彼はですね、一番のこう気持ちを置いていたわけです。
But in Psalms 40 verse 2,
しかし詩編の40編の2節の中には、
It says that we are nothing. We are clay. We are miry clay.
まあ私たちはもう何者でもない、もう土くれに過ぎないんだと書かれています。
We are nothing before God.
神の前においては無に等しいもの、等しいものです。
In Isaiah 45,
イザヤ書の45章の
verse
9, 9節の中には、
It says that shall the clay say to the maker who forms it, What are you doing?
どうしてこの作られた器であるものが作り主に対してあなたはどうしてこういうふうに私を作ったかということができるかと書かれています。
You know, we are the clay, he is the potter. You know?
私たちは、この土くれであってそして神様は陶器師でいらっしゃいます。
A clay, the lump of clay has no business telling the potter how he should be made.
ですからこの作られたこの陶器というものが陶器師に対してどうして私をこういうふうに作ったのかということはできないわけです。
You know, human beings, we are very proud people.
でもこの人間というのは、まあ、誇り高い存在だと思います。
You know, I've traveled to many countries. I can tell you that people all over the world, they are the same. That they have pride in their lives.
まあ私もいろんな国を訪問しますけれども、やはりどこの国に行きましても人間というのはこのプライドが強いということを感じます。
And sometimes the more educated they are, they think they are better than the rest of the people.
時にはこの高い教育を受けた人々はまだ教育をあまり受けてない人々よりも優れていると彼らは思いがちなんです。
Now, I'm sure that most of you, maybe some of you have been onto a plane, aeroplane.
例えば皆さんの中でですね、この飛行機に乗った方がいらっしゃると思いますが、
Have you ever looked down the plane's window when you're passing the ship, the sea? You see those big ships, we call them oil tankers?
まあ、例えば飛行機に乗りましてですね、まあ、まだ下の方がよく見えるときにね、海辺なんかを見ますと大きな船、まあ、タンカーなんかがですね、見えるわけです。
Okay, you know, Takashi さん、Takashi is on Dulos. It's a ship. Okay, it's a big ship that has many hundreds of people.
まあ、Takashi兄弟は今デューロス号に乗ってますね。何百人も人たちが乗船しています。
But an oil tanker is many times the size of the ship Dulos.
でこの多くのこのオイルのタンカーのサイズはですね、デューロスに、まあ、よく似てるサイズなんです。
Maybe it's a four or five football fields. Is that long?
それは
four or five.
Football?
Yeah, football. Soccer.
多分サッカー場の大体 4,5 倍ぐらいでしょうかね。それぐらいあると思います。
Okay. But when you are on the plane, you look down at the oil tankers.They are so small.
ところがもう飛行機の上からそのタンカーを見ますと、もうそのでかいタンカーも、もう本当に小さなものに見えるわけです。
Okay, the higher you go, the big things all become very tiny.
それはあなたが高く上がれば上がるほど、この地上にあるものが小さく見えます。
And you know, this is how God looks at us.
それは神様がちょうど私たちをご覧になる時もそういう感じなんです。
Or rather, this is how we should look at ourselves in relation to God, that we are so tiny in comparison to God's wisdom.
つまり私たちが自分を考える時に、神様が私をご覧になる時にはどういうふうに見えるのかということを考えながら自分を見なければいけません。
But here, you know, we have some people, just because they go to have education in a good university, they think they are so smart, they can think of all the problems, they can meet all the problems of the world.
まあ、例えば、特別な教育を受けて、ああ、私は良い大学を出たんだ、あるいは良い教育を受けたんだ、そういう背景の中で、周りの人々を見ますと、いつの間にか自分を誇ってしまうということが起こってくるわけです。
Yet, you know, the universe is so big and our brain is only 3 pounds.
でもどんなにこの、大学はでかくてもですね、すごくてもそこに、まあ、脳の大きさはそんなことないです。3 pounds
maybe、うん、1.5 kilos、
まあ、1.5 キロぐらいでしょうかね。脳のサイズってのはそんなもんです。
And you know, it's a funny thing how we think of ourselves.
ですからそういうふうにこう物理的に考えると自分を誇っているということは非常に愚かなことだということが分かります。
And you know, people say to GodGod, you know, I deserve my time. I deserve my own time.
例えば、こういうふうに考えます。この時間はですね、自分にとって非常に重要なんだと。
God, I deserve the money that I've earned.
で、神様がですね、私が稼いだ、私が一生懸命、稼いだお金の価値ぐらいしか神様はないんだと。
Okay, you know, the thing is this. God owes us nothing.
でも、本当はそうじゃなくって、神様は私たちから何ももらわなくても大丈夫なわけです。
We owe God everything.
私たちが実は神様から全てのものをいただいているからです。
There will be one day when we die and we go to heaven.
まあ、ある日私たちはやがて死を迎えて天に帰る時がやってきます。
And those of us who stand in the presence of God, we will say to him,
そしてその時に私たちはみんな神様の臨在の中で死の前に立って、自分を弁明しなきゃいけない。
And all of us will have to tell him, thank you for dying for me, Jesus.
その時私たちはどう言うんでしょうか。イエス様が私のために死んでくださったことを本当にありがとうございますと言えるでしょうか。
And then the next area, I believe, is the area of selfishness.
それから3番目の会員の問題というのは、まあ、自己中心的な考え方を持っていたということです。
You know, An animal, of course, is more valuable than vegetables.
まあ動物というのはですね、まあ通常その野菜とかその穀物よりも値打ちが上です。
Okay, and one of the symptoms of disobedience to God is selfishness.
で、神様に対して不従順であるということは、その根本に自己中心というものが存在するからです。
Let's look at the book of Acts in the lives of Ananias and Sapphira.
アナニアとサピラという人の話が使徒行伝の中に出てきますが。
Now they have seen the power of God.
彼らは神様の力を経験してきた人たちでした。
They have seen the lame walk. They have seen the blind heal and so on.
あるいは例えばですね、目の見えなかった人が見えるようになったりとか、そういうことを彼らは実際に目の当たりにしてきたわけです。
And it came a time when the disciples said, you know, let's pull together our resources, our wealth, and let's give them to the poor.
で、ある時弟子たちがそれぞれの財産とかそういうものを売って、それを集めて貧しい人たちにこの分け与えるということを始めました。
But Ananias and Sapphira, they were too selfish, they were too stingy, they refused to part with their wealth.
でもこのアナニアとサッピラは、まあまあ、ケチンボだったんですね。彼らは、そういうふうに従っているふりをしただけで、そうしなかったわけです。
And their sins got found out.
でその中で彼らの罪が明らかにされました。
And God struck them dead.
そして神様は彼らを導きなさったある方法で。
You see, giving is not about the amount, but is about the matter of our heart.
実は彼らは勘違いしていました。与えるというのは実は量の大きさではなくって彼らの心の問題であったわけです。
You remember when Jesus saw the people giving the money at the temple, all the rich people came, they took out a lot of money, you know, and put them into the offering bag.
まあ、例えばイエス様がある時神殿のその捧げ物のところにいらっしゃって、金持ちたちがたくさん来てこの多くのお金を捧げるのを見ていらっしゃいました。
You know, the Jews and the Pharisees, the Sadducees, they were waving the money and saying, oh, 10,000 yen, you know, put into the bag.
まあそこにはパリサイ人がおったり、サドカイ人がおったりですね、ユダヤ人たちが来て、もうこれは万札をですね、たくさん捧げていたわけです。
And of course, there was a humble widow who came. Again, it's a widow.
まあ、そこに一人のヤモメが来たわけです。
And Jesus always loved to watch the widows. I don't know why, but you know.
イエス様はヤモメの方たち、あるいはみなしごたちにいつも目を止められました。
And she only offered two coins and dropped them in.
で、彼女はまあ二つのコイン、レプターを入れたわけです。
But Jesus was watching all this happen.
イエス様はその様子をずっとご覧になっていた。
And you know, and she said, of course, we know the story is that the widow gave more than the rest of the people.
まあ皆さんその物語ご存知だと思いますが、イエス様もおっしゃいました。あのヤモメは他の人々よりもはるかに多くのものを捧げたとおっしゃったわけです。
So it speaks about the condition of the heart. How much are we willing to sacrifice, even in the area of money?
それは経済、お金という領域においても、それは量というよりも、その前に、その人の心の中に持っている大きさです。それに対する大きさ、それをどれだけ捧げるかということです。
God tells us to be good stewards.
神様は私たちに、良い管理者であるようにということをおっしゃっています。
Meaning, good stewards, we save, we are able to save for ourselves and also save enough money to give to God.
まあ、その良い管理者であるということは自分の生活を管理し神様に捧げ物をするためにもそのための準備をし管理をしなきゃいけないということです。
You know, when people come to me say that they are in financial trouble, the first question I would ask them is this: Have you given your tithes to the Lord?
で時々この経済のことについて、悩みの相談をしに来る人々がいるんですが、それらの人々に対して私がまず最初に質問することは、あなたは与えられた10分の1を神様にきちんと捧げていますかという質問です。
There is no way I can pray for a person if he is disobedient in the area of tithing. You know, I will not pray for him.
もしですね、その人たちが神様に対して自分が捧げるべき分について不忠実であれば、そのことを無視してただ祝福してくださいというふうに祈ることはできないからです。
Okay? Because he is living in rebellion, in selfishness to God's laws.
神様のこの定められた律法に対して不従順であり、あるいは、不信仰であれば、そのことを無視して祝福だけを求めるということは間違っているからです。
And so if I pray for a person to be blessed by God when his heartis sinful against God in the area of tithing, I am partaking in the person's sin.
ということはですね、 これは微妙な問題なんです。その人が心の中において神様に不従順であるという罪を持っているのを知っていながら、その人を祝福するとすれば、祝福した私もその罪の一部を同じことをしていることになるんです。
See, I am very straightforward. That is why I'm not a pastor.
で、まあ、非常に私、なんていうかね、ストレートな話してるでしょ。だから牧師に向かないんです。
Yeah. People come to me for counseling, I only counsel them one time. If they don't listen, I say, forget it, you go away.
人々が例えばカウンセリングをしに行きますと1回だけ聞きますけども、あとはもうダメ、ノー、と言います。
Now, the next area I believe is in the area of apathy. That means complacency.
もう一つはですね、冷淡さ、
apathy, you know, I don't care, that kind of attitude.
冷淡さですね、あるいは無関心、そういう問題だと思います。
And in Malaysia,
マレーシアではですね、
our people, Malaysians are known for apathy, you know, don't care.
まあ、マレーシアではもう無関心で行くという、まあ、その冷淡さというか、そういうものが、なんていうか、当たり前になってます。
You know, we have so many problems in Malaysia. People complain, but after a while, everything goes back to normal again.
それはどういうことかというと、いろんな問題が国の中にあるわけです。で、人々はもうつぶやくわけです。でもしばらくすると、もうその問題は放っておかれるわけです。
Okay. If a building collapses, many people die. No, for one week or two weeks, people will say complain about this and that. But after two weeks, everything will be very quiet.
まあ、例えばビルが崩壊してたくさんの人が亡くなったとします。まあ、1週間か2週間ぐらいはみんなワイワイ騒いで文句言うんですね。でも その時間が経つともう忘れてしまいます。
And I believe that Cain had this attitude. So what, you know, if I were to offer this fruit and vegetables to God?
まあ、ですからカインはですね、そういうふうな心を持っていたんです。だから彼は、その時は一生懸命この自分の穀物を捧げました。でもそれはもうすぐに忘れるようなことであったわけです。
He was saying to himself, "Ah, it's okay, never mind." You know.
まあ捧げ物さえすればもういいんだって、もうあとは私が関係ない。
And in Zephaniah chapter 1, Zephaniah.
ゼパニアの九章です。
Chapter 1, verse 12.
ごめんなさい。ゼパニアの
chapter 1? Yes.
一章。
12.
一章の12節。ゼパニアですよ。ちょっと待って。
It's okay. It's towards the back of the Old Testament. It's a small book. That's why.
一章の十二節。はい。
Yeah.
私は幸運にも開かれました。Chapter 1, verse 12.
Yes.
Yes. ね、1412ページ。はい。ちょっと聖書によってペースが違うと思いますね。
はい。Yeah, yeah. I wish the English Bibles were the same. Yes, please.
一緒に読みましょう。ゼパニア一章の十二節。はい。その時私は灯火をかざしてエルサレムを探し、そのブドウ酒のカスの上によどんでいて、主は良いことも悪いこともしないと心の中で言っている者どもを罰する。
Ah, you see here, say God looks at Jerusalem with lamps.
まあ神様はこのエルサレムをご覧になった。
And God says that he will punish the people who are settled in their hearts, in their spirit.
そこにいる人々のこの霊的な状態、心の中をご覧になって裁くとおっしゃったわけです。
Because they are saying, the Lord will not do good for us, he will also not do evil for us. So, never mind.
彼らが心の中で思ってたことは、神様良いこともしてくれないけども、悪いこともしないんだから、ほっといていいよ、というふうな思いであったわけです。
Their hearts have become very settled.
ですから彼らの心の中はそういう無関心さの中でもう固まってました。
They look at God's laws and say, "Ah, never mind. It's for somebody else."
この聖書の律法を見てもですね、ああ、私には関係のないことだと考えたわけです。
Isn't this sometimes how we treat the word of God when we come, we hear a message, we say it's for that person sitting in the next row?
皆さんどうでしょうか。私たちも御言葉を聞いてですね、ある時はあ、この御言葉私には関係ない、あの隣の人だとか、あの人のためだというふうに考えないでしょうか。
Maybe right now you are thinking my message is meant for the other person. Ah, so and so さん。
例えば今もう真っ最中この時もですね、今語ってるメッセージは私のためだよ。あの人、今日あの人おればよかったのにとかですね。そういうふうに考えないでしょうか。
That person should be here this morning to listen.
あの人はもう今朝のメッセージ絶対聞くべきだ。
I will buy him the CD. You know, I will get the CD from Kakei さん。
もう後で CD Kakei さんから買ってですね、あの人にあげようと。
I will send it to him.
もう彼に送ってあげようって。
It's not for me, it's for him.
まあ私は大丈夫で、あの人は危ないから、あの人のために送らなきゃいけない。
Since when have you become an agent of the Holy Spirit?
ということは、私たちがね、 聖霊様のようになって聖霊様のような働きを私たちがするんだと勘違いしているわけです。
Wow, I didn't know that there were so many secret agents of the Holy Spirit in the church.
聖霊様が教会にこんなにたくさんご自分の代務者を作っておられたとは知らなかったという結果になります。
They know all the secrets about the lives of other church members.
もうしかもですね、他の教会の様子までこう伺うことのできるような代務者がここにおると。
They know which message is for them.
そして他の人あの人のためにこのメッセージが必要だと言っていつもその人のために取り継ごうとしている人たちがこんなにもたくさんいるんだ
But the message is always never for us personally.
メッセージというのはまず第一にそれを聞いた本人のために語られています
So we must say that this message is for me this morning.
ですから、たとえそれがどういうメッセージだっても、まずそれは私のために必要なことなんだというふうに受け取る必要があるんです。
Can you turn to your neighbor, to your person sitting next to you and say, this message is for me?
どうぞ皆さん、今隣の方にですね、今語ってるあのメッセージはあなたのためじゃ、私のためなんですとおっしゃってください。
Say, yeah,
どうぞ今おっしゃってください。
yeah. Yes.Don't say it's for you, all right? Say it's for me.
どうぞ隣の人にあなたのためです言わないでください。私のためなんです。
So anyway, in Zephaniah chapter 1 verse 12, what it's saying is this. The water has become stagnant.
で、このゼパニアの一章の12節に語られていることは、その、ブドウ酒のカスの上にこう何かこう分離してですね、よどんでるということを言っています。
You know, the dirt.The dirt has settled to the bottom of the glass.
そのグラスの中にあるこのブドウ酒がそこに沈んだものとこう、まあ、他の部分が分離している状態です。
See, wine, when it's not poured out, it becomes very thick, old wine.
で、この、まあ、古いワインというのはですね、こういう状態でこう、注ぎますと、その内容が、まあ、濃くないわけですね。
Okay, a river gets dirty.When it becomes stagnant, it's not flowing. A river needs to be constantly flowing so that you have clean water.
例えば川の水がいつもきれいであるためには水が流れ続けているということが必要です。
And it speaks about we need to move with the word of God. We need to move along with what the Holy Spirit is doing in our lives.
そういうことは私たちも聖霊様の助けによって神の御言葉にいつも動かされ続けていないといけないということを意味しています。
And lastly,Cain, I believe that Cain was more concerned about the outward appearance.
その最後の問題ですけれども、カインはですね、
yeah, the outward appearance.
外側のこう見せかけというか、人々がどう見るかということを大事にしていた。
He was more concerned about the rituals.
ですから、結果としては、この儀式的に何かをするということが、大切になってくるわけです。
And not the content of the offering.
その例えば捧げ物にしても捧げ物の心内容というよりもその形を重要視したわけです。
Maybe Cain was thinking to himself, an offering is an offering. It doesn't matter what is in it.
まあ例えばこういうふうに考えたかもわかりません。カインはですね、まあ捧げ物というのはもう単に捧げたらいいんだと、もうそれがどういうふうに自分の心と関わっていようがいまいが関係ないんだと。
Maybe he was thinking to himself, an animal is so dirty, blood is so messy, you have to clean up the blood.
まあ、例えばですね、動物をほふって、その血が流れてる、その動物を捧げるなんて、これはもう手が汚れるしですね、もう大変な状態じゃないかって。
But I have vegetables, I have so many plants, so many colors, they're so beautiful.
でも私は穀物のね、この収穫されたものを持っていく、野菜とかいろんな穀物、もう見た目にも綺麗だしね。
The salad, no, we have green vegetables, the carrot is red, you know.And we have yellow peppers, so let's mix them, you know, make it colorful to God.
まあ黄色も赤もグリーンもあるしですね、いろんな野菜があるわけですから。
And so he arranges his offering like a bento.
だからそれをこう一緒に持ってくるとまさに綺麗なお弁当を作ってるようなですね、そういうこのカラフルなものになるわけです。
And you know he put a very big dish and he arranged them like a big bento and put them separate them in the compartments.
もうたくさんのものが入る大きな入れ物を弁当を用意してですね、そこにカラフルな野菜とか穀物をこう並べておくわけです。
And the carrot comes here.
ここに人参があるし。
The green beans come here.
グリーンピース。あります。
beans.
Beans, ね。
Yeah.
お豆さん。
Okay. All right. We have the peach, you know. We have the fruits over this side.
もう桃とかいろんなこう野菜、あの果物もそこに置いてですね。
And so I have so many colors in this offering.
もうこの捧げ物の入れ物を見るとですね、もうカラフルなものがいっぱい置いてある。
It is so beautiful.
ああ、もう見た目にも綺麗だって。
You know, if God doesn't accept it, I will eat it myself.
もし神様受け入れてくれないといいよ、私自分で食べるから。
All right. So he offered this to God. He was, you know,
でそれを神様に持っていったわけですね。もう彼は誇りに思いながらそれを持っていきました。
You know, so maybe that was what Cain had in mind.
まあおそらくカインのこの心の姿勢というのはそういうものではなかったかなと思います。
But you know, the Bible says that obedience is better than sacrifice.
でも聖書はこう言っています。従うことは犠牲に勝る。
We can go through a big ritual.
まあ、私たちがたとえ大きなですね儀式を伴うような犠牲を払ったとしても、
You may jump up and down during worship and praise.
あるいはこのワーシップの時に飛び上がったり手を叩いたりもういろんなことをやったとしても、
You may shout at the top of your voice praising God and shouting in tongues.
もう異変で祈りそしてもう高い甲高い声を上げて神様を賛美し祈ったとしても、
But I tell you, it may not still touch the heart of God.
そのことが神様の御心に私たちが触れていくつながりを持つことができるということではないんです。
We cannot decorate our walk with God.
私たちは神様の前に何かよそよそしいものをこう作って身を飾って出るということはできないんです。
You know, we talk about worship and tonight we're talking about worship. You know, worship is a matter of the heart.
まあ今晩実はあのワーシップについてお話をします。で、ワーシップというのは私の心の姿勢です。
The worship of God must always be from the inner part of our lives.
私たちのワーシップはまず心の奥深いところから出てくるものでなければいけない。
Now, if the worship of God is loud praise and worship, then the deaf and dumb people can never worship God.
もしですね、ワーシップというのが、にぎやかに大きな音を立てしなきゃいけないということであれば、耳の聞こえないこと、聞こえない人や話せない人にとってそれはできないことになります。
If praise and worship, you know, worship is all about jumping and getting excited, then the people who cannot walk, they are in the wheelchairs, they can never be true worshippers.
まあ、ワーシップの中で素晴らしいのは飛び上がったり動くことだということであれば、車椅子に乗ってる方とか足の不自由な方はできないわけです。
You get what I'm saying now?
皆さん、私が申し上げていることを理解してくださっていると思います。
The thing is, you may be lying on the hospital bed, and yet you can be worshiping God with truthfulness.
もしあなたが病院に入院していて、もう身動き一つできないという状況に置かれていたとしても、本当の礼拝というものをワーシップはすることができるわけです。
See, Cain was so concerned about the outward.
カインはですね、外側、人がどう見るか、あるいはその外側のこう飾りというか、そういうものに心を奪われすぎたわけです。
You know, I've come to a point in ministry when I get tired of so many things that are happening in the churches today.
まあ、あの今、今日の教会っていうのは、いろんなことがありすぎて、この奉仕の働きをしておりましても、もう時としては非常に疲れてしまいました。
So many, what we call hype, excitement and all this, you know, trying to get the people excited.
まあ、例えば、何か人々にこう、興奮させるようなですね、そういう状況とか、そういうプログラムとか、そういうものが多すぎるわけです。
But the matter of truth is this, that we must seek Jesus with our whole heart.
でも一番大事なことは決してそういうことではなくって、私たちが心を尽くしてイエス様ご自身を求めるということではないでしょう。
It is those times when you are sitting in your room or in your house just worshiping God quietly or loudly however and letting the spirit of GodBe in communion with your spirit. Those are the most wonderful times.
例えば皆さんがお家で礼拝をするときに静かであっても、あるいは大きな声で祈り賛美しても構いませんが、あなたの内側、心の内側が開かれて、あなたの内側の霊的なものが溢れ出るような礼拝をするということが一番大事なことだと思います。
Maybe I can say that because I'm an evangelist, I don't know, get involved in church programs. So, you know, this is what I feel that, worship should be.
まあ、私は伝道者ですから牧師ではありませんので、一つの教会の中の様子をずっと見ているということではないので言っているのかもわかりませんが、この礼拝というものは決して外側だけを見ちゃいけないということを申し上げたいです。
I may go to a big church after, for ministry, you know, preaching, get excited, but you know, the truth is when I leave the country, I go home, it's all quiet, and I need to refocus my life with God in the moments of my quietness.
例えば大きな教会行って奉仕をしますね。そういう教会行きますと、もうすごいですよ、ワーシップが賑やかですね、素晴らしいですよ。でその後私がその奉仕を終えて家に帰るとどうなんですか。私は一人で主の前に座ります。非常に静かです。 でもその時にも本当の礼拝というものは内側から溢れ出てくるわけです。
Many people get excited about coming to church. This is good.
まあ多くの人々は教会に来てそういう素晴らしいものがあると興奮します。もちろんそれは良いことだと思います。
But I also know that many people want to be noticed in the church. They want people to see them.
でもそういう賑やかさの中にあったとしても、そのことが大事ではないということをきちんと心に留める人々が教会には必要なわけです。
I don't know about Japan, but in Malaysia, you know, we have rich people.
まあ、例えばマレーシアにはですね、まあ、金持ちの人たちがいるわけです。
They come in church late.
で、大体金持ちの人は礼拝には遅れてくるんです。
They will walk with a special walk.
そして特別に歩く通路がありましてですね、そこを歩いていくんです。
Looking around.
で、周りをこうじーっと見ながら、ね。
No, waving their watches, looking at the time. Go watch.
で、いつも時計を見てます。
Then they will purposely walk to the front row.
そしてもうずっとその通路を歩いて一番前の席に来るんですね。
Oh, they will say, Hello, Pastor.
そして、ああ、牧師先生、おはようございます。
And they will sit down in front of everybody so that everybody will see them, you know.
で、みんな見てるわけですよ。みんな見てですね、まずその人が牧師に挨拶をして、そして座りますと、みんなもそれを見て座るわけです。
So many religious people in the church.
もう教会の中にもそういう宗教的な要素が溢れているわけです。
People getting excited in the church.
人々は教会の中で興奮します。
But when they go home,
でも家に帰るとどうでしょうか。
They are rude to their wife.
もう家に帰ると奥さんに対してもう嫌なこと言ったりですね。
They shout at the children.
子供たちにわわっと怒ったりですね。
The children shout at their father and mother.
すると子供たちもカッカ来てお父さんお母さんに怒り散らすわけです。
The children does not respect the parents.
そうすると子供たちは親を尊敬しなくなります。
But you know when they come to church, they say, "Hello, pastor. How are you?"
教会に行くとこういう感じです。
They tell the children, call pastor, call pastor.
そして子供たちも早く牧師先生挨拶しなさいって言われ
る。Pastor, this is my son. Look how big he is now.
で、もう牧師先生見てください。息子大きくなったでしょって。
And the children will try to smile.
で、子供たちはもうしょうがないからニコニコ、まあニコニコというか、okay. 顔を繕ってるわけです。
And after church, you know, they leave. They say goodbye to everyone.
で、もうさよなら言って教会からずっと離れました。
Oh, pastor, wonderful message.
その離れる時にですね、あ、先生今日のメッセージすごく素晴らしかった。もうすごく感動しました。
Praise God, pastor.
もう主を賛美します。
Next day we'll go for lunch.
次は一緒に昼食食べに行きましょう。
They get into the car.
そして車に乗りますと。
Yeah, do you know what the pastor was wearing?
皆さん、みんなね、僕さん何悩んでるか知っとるか。
He needs a haircut.
彼はね、散髪行かなあかんよ、散髪に。
Oh, you know, they get into the car, the husband and wife begin to argue, you know, conflict arise.
あるいは車の中で帰り道ですね、奥さんのご主人がこう言い合いをしたり、こうやるわけです。
Their heart is far away from God.
いつの間にかその心が神様から遠く離れてしまっています。
You see, we cannot please God by performing in front of people.
私たちは人々の前でどういうふうに振る舞っているかということによって神を喜ばせることはできないんです。
We cannot change ourselves by rituals and by being religious.
宗教的なことや儀式的なことを通して神様を喜ばせることはできません。
Then it becomes a religion for us.
もしそうであったとすると、私たちは宗教人間になります。
We must surrender our hearts to God, to Jesus.
私たちの心は神様に対して、イエス様に対して明け渡さなきゃいけないんです。
And with the surrendering of our hearts, God will be pleased.
もし私たちが主に心を明け渡すならば、そのことを通して神が喜んでくださいます。
And that is why God told Cain.Sin is crouching at your door. He is waiting at your door.
ですから神様はカインにおっしゃったんです。罪が戸口であなたを待ち受けている。あなたは罪を納めなければならない。
Sin is waiting, you know, at the door. He's waiting to come in. His desire is for you.
その待ってるということはどういうことでしょう。罪は戸口で待ってます。その罪をに触れようとする願いはその中にいる人の中にあるわけです。
But God, and lastly, God told him.Cain, you must learn to master sin. Take control over sin.
だから神様おっしゃったんです。その待ち受けている罪に支配されないように、罪を支配しなさい。
This morning, let us be aware of how we should treat God in our lives.
今朝もう一度考えていただきたいんです。あなたは神様に対してどういうふうに接しているんでしょう。どういうふうに神様と出会おうとしているのか、そのことを考えていただきたいんです。
Next time you eat bento, remember this message.
どうぞ。今日お昼お弁当ですけど、お弁当食べるときこのメッセージを思い出してください。
Hallelujah. Amen. Amen. What do we do now? We pray. Close in word of prayer. Okay. Let's close in a word of prayer.
今あの祈ります。
Father, I thank you for this morning.
父なる神様、この朝の礼拝を感謝します。
I know that God, your word has touched many lives this morning.
今朝もあなたの御言葉が私たちの人生のいろんな面において触れようとしていらっしゃいます。
Before I give this time over to Pastor Fukuno, I want to pray for certain individuals.
今はですね、まあ、あの牧師先生にこの時間後お任せする前に皆さんに申し上げたいんですが、
How many of you know that your life is not right with God today?
今どうぞ祈りの中で聞いていただきたいんですけど、皆さんの中で私の神様の前におけるあり方、姿勢というものは良くなかったというふうに感じている方いらっしゃるでしょうか。
The word of God has spoken to you. You have spoken to your spirit.
御言葉が今朝語られたときに、あなたの頭じゃなくてあなたの心にそれが語られているので、そのことを感じるという方です。
You are living a life, a double life, and you know that your heart is not right with God this morning.
双心の心を持って、まあ意識的でなくてもですね、神様の前とこの世という生き方をしていたんじゃないかなということを心探られた方。
And if Jesus was to stand or sit next to you, you will feel ashamed of the things that you are doing.
イエス様がすぐ横にいらっしゃるということに本当に目が開かれていたら、今自分がしていることが恥ずかしくてそんなことはできないというふうに感じている方。
You would not dare to look Jesus in the eyes and say, I love you.
イエス様の目をまっすぐに見て、主よ私あなた愛しますと心から今言える状態ではないなと気づいている人。
Because deep down in your heart, you know that there is sin in your life, and you have let sin come into your life. You have not taken the trouble to master it.
もしあなたが戸口に待ち受けている罪を納めないならば、あなたの持っている内なる願いやあり方が罪に捉えられて支配されてしまいます。
So, you need to repent before God this morning and allow Him to forgive you of your sins.
どうすればいいんでしょう。それは神様の前に自分の罪を告白し、悔い改めることです。そして、イエス・キリストの許しをいただくならば、私たちはそこから助けられます。
If you know that you need to repent and get right with God, I would like you to stand to your feet andJust say, God, I need your forgiveness.
で、もし皆さんがですね、まあ、どういう形であれ、聖霊によってですよ、聖霊様によって今示されているんだという方がいらっしゃったら、その場所で立ち上がってください。
You need to confess your sins. You need to confess your sins before men, so that Jesus can confess you to the Father in heaven.
イエス様おっしゃいました。人の前で、その私を受け入れる者は神の前によって私はその人たちを受け入れるとおっしゃいました。
This is what the Bible says.
聖書がそういうふうに語っています。
I'm not doing this for my own.
で私は自分で何かをしようと思って皆さんにこういう質問をしているわけではありません。
We must be humble before God this morning. If we have sin in our lives, we need to get right with God.
神様の前に聖霊の光に照らされた時に罪について気づいた。その時に私たちは大胆に神の前に立って悔い改めなきゃいけません。
So one more time, I'm going to ask you.
もう一度皆さんにお尋ねしますが。
You know that you have sin in your lives. You know that there are areas you need to work on in your life.
あなたの中にある生活に罪が働いていて、その罪の領域について今日示されて、それが神様の前に取り扱わなきゃいけない、いわゆる悔い改めが必要であるということをあなたが主に示された方です。
And if you need Jesus to forgive you of your sins, stand on your feet right now.
どうぞその方立ち上がってください。イエス様はあなたの罪をもちろん許してくださいます。そしてあなたを清めてくださいます。
Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen.Amen. Thank you, Jesus.
どうぞ皆さん目を閉じておいてください。そしてあなたは神とあなたとの関係において今行動を起こしてください。
As you stand on your feet, I want you to know that the grace of God will be upon you.
そして今そのことを示されたということを知ったので立ち上がった方は神様の大きな恵みを今同時に受け取ることができているはずです。
The grace of God and the love of God shall touch you.
神様の恵みはあなたの人生に力強く触れてくださっています。
And only that, His power, His forgiveness shall be upon your life.
あなたの人生の上に主の力と主の許しがいつまでもとどまります。
And there's one more thing that you need to know is that
もう一つの領域において知っていただきたいことは
After you ask for forgiveness, you must repent from your sins. That means turn away from doing the things that you were doing.
その示されたことについてあなたが悔い改めたときにそして許しをいただいたときにそのことからもう完全に離れた生き方をその領域においてするんだという決心です。
Because sin is waiting at your door and you must control it. You must master it.
そうしないと罪はいつも戸口で待ち受けています。もうあなたはそれとは無関係であるということをしっかりと確認する必要があります。
Now, pray this prayer with me.
今私と一緒に祈ってください。
Say, Jesus,
イエス様、声に出して祈ってください。イエス様、
I have sinned against you.
私はあなたに罪を犯しました。
I have lived a life that is displeasing to you.
あなたに喜ばれないことをしてしまいました。
Help me in my weakness today, O God.
私の弱さの部分について助けてください。
Father, I confess my sins before you.
父なる神様、あなたの前に私の罪を告白します。
Now, within 20 seconds, confess those areas of weakness or sin to God right now personally.
今20秒ぐらい時間を作りますが、その間に皆さんが個人的なその示されたことを神様に告白して悔い改めてください。
Tell God the name of the sin.
具体的な表現で名前が分かればその罪の名前を挙げて祈ってください。
Hallelujah. Thank you, Jesus.Father in heaven,
父なる神様、
pray together.
ご一緒に皆さんもう一度祈ってください。天の父なる神様、
I have listed my sins, I brought them before you.
あなたの前に私の罪のリストを挙げました。
I receive your forgiveness right now.
今あなたの許しをいただきます。
The love of God come into my heart right now.
神の愛が私の心においでください。
Rekindle the fire in my spirit, in my soul.
私の霊と魂をあなたの火によって燃やしてください。
Help me to master sin.
罪を治めることができるように助けてください。
In Jesus' name I pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。今イエス様に拍手を捧げましょう。ハレルヤ。アーメン。感謝します。アーメン。ハレルヤ。アーメン。アーメン。感謝します。